鋭意で生産システムを構築する前に決めるべき7つの方針。生産は売価額から手数料を差し引くだけの計算機能ではなく、売上代金の帰属、支付条件、返金、税金、失敗時の処理を統制する金融運用体系です。AI に実装を任せる前に、生産基準道から監査ログまで、7つの方針を人が先に確定する必要があります。売上代金は、プラットフォームが自由に使える運転資金ではなく、販売者などへの支払義務に結びついた制限付き資金として管理する必要があります。注文ステータスと生産ステータスを分離し、購入確定、返金、紛争、支払失敗をそれぞれ帳簿に記録する必要があります。個人販売者に対して常に 3.33% を源泉徴収するわけではなく、所得の法的性質と販売者の立場に応じて判断する必要があります。PG やエスクローを利用しても、生産周期、手数料、保留、マイナスの繰り越し、税務方針はプラットフォームが決定する必要があります。AI が生成した生産コードは、会計元帳との照合、重複支払の防止、権限管理、専門家によるレビューを経てから運用する必要があります。生産は単なる減産機能ではない、注文ごとの権利と義務を確定し、プラットフォームが保管は支払うべき資金を分離し、返金紛争運、送金失敗まで追跡する元帳システムである。生成 AI はテストの作成を支援できるが、生産ポリシーの責任主体にはなれない。ポリシーが未定義であれば、AI はもっともらしいデフォルト値を作成したり、例外を見落としたりする可能性があり、その結果、過払い、重複支払い、税務上の誤り、または流動性事故につながり得る。2024年、ティモニ・ウィメプ事態から確認すべき、2024年のティモンとウィメプによる大規模な販売代金の未精算は、生産の遅延が販売者と消費者に愚きな連鎖的被害を与え得るかを示した。ただし、事態の原因を長い生産サイクルだけに断定してはならない。資金運用、流動性、ガバナンス、内部統制など複数の要因を合わせて検討する必要がある。運営者が得るべき重要な教訓は明確である。まだ支払っていない販売代金を自由に使える会社の現金とみなさない。生産サイクルが長いほど、一回の障害や流動性不足にさらされる未払い残高が増える。販売代金残高と実際の保管資金を毎日照合する。生産条件と遅延理由を販売者に透明性を持って公開する。関連法令、契約構造、PG サービスの範囲をそれぞれ確認する。販売代金の法的帰属と保護方法は、取引構造によって異なる場合がある。したがって、日常的には他人のお金にあるという警戒心を維持しつつ、実際の会計法務処理は契約と現行法令に基づいて判断しなければならない。実装前に決めるべき7つの生産ポリシー1。生産基準率と支払サイクル。まず、注文がいつ生産可能な状態になるかを定義する。注文密や決済日だけを基準にすると、配送前のキャンセルや返品可能な金額が支払対象に含まれる可能性がある。一般的な商品取引では、次のような流れを設計できる。決済承認配送完了、購入確定、または約定期間の経過による自動確定、返品金紛争、異常取引の有無を県生産対象を確定支払バッジに編入、送金及び障害完了、かなてすべき項目は次の通りである。商品、デジタルコンテンツ、サービスなど、取引タイプ別の生産基準イベント、自動購入確定までの期間と起算時点、毎日、または月単位の支払サイクル、週末と祝日の処理方法、生産定節時刻と、定節後の取引が帰属するバッジ、最低支付額と少額残高の区別有無、販売者ランク別に異なるサイクルを許可するかどうか、法令または契約上の支付期限を超過していないか確認する手続き、 生産可能率と実際の支払日は区別しなければならない。例えば、Eligible Eight は支付条件を満たした時刻、支給より Your Payout Eight は支払バッジに編入された時刻、Paid Eight は送金成功が確認された時刻である。2. 手数料計算と生産明細書、販売者に最終支付額だけを表示すると、検算が難しくなり、問い合わせや紛争が増える。注文単位の明細期間別の合計がどちらも必要である。明細項目説明総取引額、商品価格、オプション価格、総量など、契約上の販売額の構成、割プラットフォーム販売者、提携会社がそれぞれ負担した割引、キャンセル返金額、全額及び一部返金度調整、プラットフォーム、手数料、手数料率、定額手数料、課税の有無、決済関連費用、PG 費用を別途控除するか、手数料に含めるかを表示、税金調整付加価値税の表示、源泉徴収などの該当項目、その他の調整保証金、広告費ペナルティなど、契約上の根拠がある調整最終支付額。すべての加減算項目を反映した送金予定額、手数料ポリシーには、計算基準も明記しなければならない。割引前の販売価格と、割引後の決済額のどちらを基準とするか、総量と付加価値税を含めるか、一部返金時に手数料をどのように戻すかを決める必要がある。金額は浮動小数点型で計算しない方が安全である。ウォンのように最小通貨単位が整数の場合は、整数で保存し、外貨や小数計算が必要な場合は、固定小数点型と通貨別の丸目規則を使用する。3. 返金とマイナス精算すでに販売者へ支払った注文が後から返金される場合がある。この場合、返金額と払い戻す手数料を調整原帳に記録し、次回の支払額から差し引かなければならない。例えば、今回の精算予定額が30万ウォンで、以前の注文に関する返金控除額が40万ウォンであれば、次のように処理できる。今回の支払額、デイウォン未回収残高、マイナス10万ウォン、次回精算へ繰り越す金額、10万ウォン控除ポリシーには、次の項目が必要である。一部返金時の商品価格、総量、手数料の配分方法、マイナス残高の交付期間と操作順序、長期間販売実績がない販売者から回収する方法、保証金や支払準備金を設定できる契約上の根拠、販売者の退会前に未決済義務を確認する手続き、返金支障や紛争結果の変更時に逆支枠する方法、既存の取引記録を上書きせず、現取引と調整取引を関連付けなければならない。そうすることで、どの返金がどの精算を変更したのかを再現できる。4.支払保留と販売者アカウント全体の支払いを一律に停止するのではなく、注文、金額、または理由別に保留できなければならない。代表的な保留理由は次の通りである。消費者紛争、または返品手続き中自己取引、アカウント乗っ取り、または異常決済の疑い、販売者本人認事業者認証の失敗裁判所、捜査機関または関係機関からの適法な要請、契約上の精算書類の未提出、各保留記録には、対象金額、理由コード、根拠資料、開始時刻、検討期限、担当者、解除条件を保存する、販売者向け画面には、公開可能な範囲で、保留金額と理由、必要な措置、問い合わせ方法を表示する。運営者が恣意的に保留を繰り返せないよう、作成権限と解除権限を分離し、高額な保留の解除には二重承認を適用することが望ましい。5. 販売代金の分別管理と PG エスクロー構造、未払いの販売代金と会社の運営費を同じ利用可能な現金として管理すると、流動性不足がそのまま未精算に波及する可能性がある。少なくとも内部下帳と口座運用において、販売代金関連資金と運営資金を明確に区分し、毎日残高を照合しなければならない。ただし、 別靴座を開設したという事実だけで、法的な倒産隔離や完全な資金保護が自動的に成立するわけではない。信託、預託、資波保証など、保護方法の効力と義務については、適用法令及び契約構造を検討する必要がある。プラットフォームが決済と支払過程でどのような役割を果たすかによって、電子決済代行業など、電子金融取引法上の登録問題が生じる場合がある。すべてのプラットフォームが一律に PG 登録の対象となるわけでもなく、単に生産データを計算したという理由だけで常に登録対象となるわけでもない。実際の資金の受領、保管、伝達方法と契約関係に基づいて判断しなければならない。初期段階のプラットフォームは、登録 PG が提供する決済、エスクロー、または販売者別の分割生産サービスを検討できる。ただし、PG を利用しても次の責任はなくならない。どの注文をいつ支払対象として渡すかを決定、手数料と調整額の計算返金とマイナス小値の管理、販売者情報と口座の検証 PG の処理結果と内部幻聴の相互障害と支払失敗への対応エスクロー義務と例外も取引タイプや決済手段などによって異なるため電子商取引法と外規則を確認しなければならない。6、源泉徴収付加価値税小中個人販売者からは無条件に 3.3% を差し引くという規則は正確ではない。3.3%、一般に事業所得に対する所得税 3% と個人地方所得税ペン 3% を合わせた表現である。実際の源泉徴収の有無は販売者の事業者登録の有無だけでなく所得の性質、契約関係、紙幣項目、例外規定によって異なる。登録と契約の段階で次の情報を受け取る必要がある。個人、個人事業者、法人などの販売者タイプ、国内外の居住者または法人であるかどうか、課税、簡易課税などの税務側のステータス、事業者登録番号や住民登録番号など、法定申告に必要な所得の性質と支払理由、税金計算書、計算書、または源泉徴収票などの必要な書集、事業者である販売者についても、通に税金を一切小除せず 100% 支払うと一般化してはならない。プラットフォーム手数料を差し引く契約であれば取引総額、手数料、付加価値税、実際の送金額を区分しなければならない。プラットフォームが提供した仲介サービスの手数料に対する税金計算書の発行主体と時点も契約及び税法上の供給関係に合わせて決定する。源泉税には通常、支払日が属する月の翌月、具額までに申告納付する仕組みが適用されるが、例外や期限変更の可能性があるため、実際の申告時点における規則を確認しなければならない。税務規則を高度に固定するよりも、適用開始日と終了日を持つバージョン型ポリシーとして管理する方が安全である。7.支払失敗、生産管理画面、監査ログ正常に生成された支払いも、口座エラー、名義人の不一致、取引制限、銀行メンテナンス、または PG 障害によって失敗する可能性がある。失敗を単に未払いと表示せず、ステータスと再処理規則を細分化する。推奨ステータスの例は次の通りである。Scheduled 支払予約 Submitted銀行または PGA リクエストを送信 Processing 外部機関で処理中 Paid 成功確認 Fail Re-Retrieval 再試行可能な失敗 Failed Final 情報修正などが必要な最終的失敗 Reversed 成功後の出資または返却再試行には同一の支払いを識別する個当性キーを使用しなければならない。応答遅延を失敗と誤認して再び送金すると重複支払いが発生する可能性があるため外部取引番号を照会し既存リクエストの結果を先に確認する。監査ログには次の情報を残す。行為者と使用した運営者アカウント実行時刻とアクセス元などのセキュリティ情報変更前後の根保留解除手動調整の理由承認者と関連する注文 生産バッジ外部取引番号、失敗コードと再試行履歴。監査ログは一般の運営者が修正または削除できないように保護し、個人情報と金融情報には最小限の収集、アクセス制御、暗号化、保存期間のポリシーを適用する。生産データモデルの最小構成、AI に画面から作らせるより、次のモド帳を先に定義することが望ましい。データオブジェクト役割注文原帳注文決節祭、購入確定ステータスを記録1000項目注文別の総額。税金、調整額、する販売者を記録調整ごと帳、保証、ペナルティ、手動調整を記録保留後帳保留金期に有、義援。解除履歴を記録生産バッジ特定期間及び販売者の支払対象をまとめたもの、支払元帳送金リクエスト、成功失敗、外部取引番号を記録、税務下帳源泉徴収と商標の発行申告ステータスを記録監査ログ。運営者とシステムによるすべての重要な変更を記録。各元帳には通貨、ポリシーバージョン、作成時刻、現取引との関連図キーが必要である。注文ステータスを変更するだけで、過去の生産金額が気づかれないまま変更されてはならない。必ず維持すべき統制規則、生産システムは、次のような不変条件を自動的に検査しなければならない。一つの生産項目は、正確に一人の販売者と一件の現取引に関連付けられる。同一の支払キーで2回送金しない。支払完了額、未付額、保留額、調整額の合計が元帳と一致する。手動調整には理由と承認者が存在する。すでに締め切った生産は修正せず、逆仕分けと新しい調整によって訂正する。内部の販売代金関連残高と PG 銀行残高との差異を毎日調査する。税金と手数料の計算には、適用したポリシーバージョンを記録する。永遠に渡すポリシー仕様の例次のように要件を構造化すると漏れを減らすことができる。注文ステータスと生産ステータスを分離して設計する。取引タイプの購入確定条件、毎週水曜日の支払バッジ、休日処理、手数料基準一部返金の配分、マイナス区骨、取引ごとの支払保留、厳選中ポリシーのバージョン、支払の合当性キー。変更不可能な監査ログを実装する。金額は整数または固定小数点で処理する。すべての手動調整には、二重承認と理由が必要である。実装前に、最低シフト額、自動降確定期間、長期マイナス残高の回収、保留期限、再試行回数など、未決定のポリシーを質問リストとして提示せよ。AI にはコードだけを依頼せず、次の成果物も合わせて要求する。ステータス遷移図と例外一覧、データベーススキーマと制約条件、権限承認体系、成果位置、障害、重複リクエストのテスト、日時照合レポートの形式、職級、手動処理の手順、個人情報と金融情報の保護チェックリスト、リリース、チェックリスト、取引タイプ別の生産基準日が文書化されている。販売者が生産明細を注文単位で検算できる。一部返金とマイナス個値のテストに合格している。保留理由、期限解除権限が定義されている。販売代金関連資金と運営資金の管理基準が区分されている。PG エスクロー電子金融業への該当有無を専門家と確認している。販売者及び所得タイプ別の税務処理を検討している。重複支払いの防止と失敗時の再試行テストを完了している。銀行 PG 内部現帳のみ、次障害が可能である。運営者による手動変更が監査ログに残る。生産障害時の販売者への告知と問い合わせ対応手順がある。結論、安全な生産システムの出発点は、AE プロンプトではなく、明示的なポリシーと分離された模帳である。AI は確定した規則をコード、テスト、文書へ移すためのツールとして活用し、資金保管構造と電子金融税務部への判断は PGE、税務専門家、および法律専門家とともに検証しなければならない。